農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農と食のラボラジオ、略して農食ラジオを始めていきます。
よろしくお願いします。
ロングライフ牛乳を科学的に知りたい。
LL 牛乳、
LL 牛乳、
ロングライフ牛乳
知りたいっすよ。科学的に、
科学的にね。前のエピソードでね、存在を知りましたからね。
そうそう、
あおちゃんコラボ。
そうなんですよ。牛乳余っちゃう問題をずっと言ってるけど、この番組では。
うん、
2ヶ月ぐらい日持ちするし、常温で置いておけるっていうのがロングライフ牛乳の特徴だったんで。
めっちゃ強そうってやつね。
ねえ、余ったとか足りなくなったっていうのが結構緩和されるんじゃないかなっていう。
うんうん、救世主なんじゃないかと。
そう、なのでそのロングライフ牛乳って何者っていうのをちょっと調べて見たよ。
正体を暴くと。
正体を暴きます。まあ俺が暴かなくてもどっかの誰かが暴いてるからさちなみにこの先には広めたいが、ロングライフ牛乳を広めたいがあるので。
お、調べた結果引き続き広めたいと。
広めたいですね。
お、いいね。
安心してください。
いや、調べた結果、はい、いやちょっと雲行き怪しいぞみたいな、
まあ、じゃない。それは大丈夫です。
お、素晴らしい、
うん、ということで、ロングライフ牛乳の原理ということでですね。
原理
覚えてる？学問だな。 なんかキーポイントが2つあったんだけど。
キーポイント、
うん、
ロングライフ牛乳の
が、ロングライフ牛乳がロングライフたるゆえん、キーポイントが2つあったんだけど、その製造工程においてね。
はいはい。なんかめっちゃ高温、100度以上というか、普通が120度ぐらいだっけ。
はいはいはい。
それよりめっちゃ高温、高温かつ一瞬だっけ。
ああそうね、高温かつ一瞬っていうのが一つ。
はいはい。あとパックじゃないの。
あ、パックね。そうそう、パックが特殊ですっていう話で。
めっちゃ持つパック。
そうなのよ。なのでパックと温度の話をしていきたいと思います。
おお、なるほど。表面的にはもうそれが秘密だけど、その原理ってことか。
そうね、
その仕組み。
そう、まあそんなに難しいことを喋るつもりはないんだけどあの容器ね、アセプティック容器って呼ばれてるらしいよ。
あれ、普通の紙パック、あのなんていうの、牛乳パックじゃなくて自販とかで売ってる紙パックのイメージだよね。
そうそうそうそう、ね、そう。で、アセプティック容器って言うんだけど
アセプティック、
これ実は牛乳に限らず使われてるもので、
はいはい、
アルミがコーティングしてあるんだよね。
あ、裏側、あの内側。
そう、そう、内側。
はいはい。あれ、野菜生活とかさ、
うん、
そういうドールとか、
はいはい、
100% ジュースとか、あれも同じ、うん、あれは
多分ね、ちょっと一個ずつは分かんないけど、トマトソースとかなんとかとか書いてあったね。
ああいうなんか200ミリでよく売ってそうなやつが、そのカップ、そうそうそう、そのパックなんかな。
そうなんですよ。だから牛乳に限らないっぽいね、これはね。
うん、アルミ。
具体的にはアルミと紙が入ってんだけど、その両サイドをポリエチレンっていう、まあ、樹脂みたいなやつでさらにコーティングしていると。
アルミ足す紙足すポリエチレン。
ポリエチレンなの。40、50になってるんで、まず空気が入ってきにくいですねと。
ああ、空気が入るとまあ劣化するよねっていう。
そうそうそう、酸化しちゃうよねっていう。
食べ物も飲み物もね。
あとアルミが入ってるんで、多分中真っ暗なんだよね。
ああ、光を通さないってこと？
光を通さないから紫外線も浴びにくいし、温度も、中の温度も上がりにくいんじゃないかな。
うんうん、アルミ。一円玉だよね。
そうそう、
一円玉。温度が上がりにくい？ああ、そういうことか。日がね、日陰みたいな話か。
なんか牛乳パックさ、なんか、洗って、切って開いて干したりするじゃん。
するする、捨てる前にね、ちゃんと紙ゴミで捨てるように。
そう。で、あれするとさ、結構表側のパッケージが透けてたりするじゃん。
あ、確かに。干してる姿想像したけど、うん、裏でもね、透けるね、確かに。
あれカーテンで言うとさ、あのレースの白いカーテンと同じような感じ？
ああ、レースとレースじゃない方のレース側ね。
そう、そう。そう。
透ける方ね。
透ける方。でもアルミの方はさ、透けない。あのカーテンで言うと布っぽい方ね。
布っぽい。っぽいどころか、あの遮光カーテンみたいな感じか。
そうそうそう。
遮る光。
光が入ってこないと、
うんうん、
いうことですね。なので結構アルミを使って光を遮断するっていうこと自体は、まあこのロングライフ牛乳に限らずいろいろあるのかなと、
うんうん、
思われますね。
アルミか知らんけど、ポテチの袋とかもなんか銀色だよね、内側。
そうそうそう、ポテチもそうだよね。
うん。
あとタバコとかもそうなのかな。
あ、そうなんだ。
内側に銀紙入ってんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、
知らなかった。
そう、だからスケスケの紙のパッケージだけだとね、スケスケになっちゃうんで。
確かに、めっちゃ劣化しそう。
そう、まあその分容器代がね高くなんじゃねみたいなとこもあると。あ、
はいはい。タバコで言うとさらにあの透明なやつでねコーティングしてますよね。
あ、そうそうそうフィルムでね、
フィルム的な、
ね、うん、うん、そんな感じで一つはそのアルミを含んだ容器になってますと。ロングライフ牛乳の容器はね、うん、
密閉どころか遮断してると。
そう。で、じゃあ次加熱温度だけど、さっき高温で一瞬っていうことだったんだけど、
うんうん、
実はこれちょっと
普通のも高温で一瞬だけどね、まあそれ以上ってことだよね。
いや、そうなのよ。
普通のが100、230度、2、3秒間みたいな、そんな感じだよね。よくあるやつ
か。そうそう。俺がさっき冷蔵庫で見たのは130度で3秒だったかな。
おお。
まあ、一応定義としては120度から150度の間で1秒から3秒、ね、加熱して殺菌するっていうのが、
うんうん、
普通の殺菌法らしいんだよね。
一般的な。一番出回ってる。
そう。まあ、十分熱いじゃんね。
うん。
で、ちなみにこれは牛乳の温度が中の方までこの、温度になって3秒みたいな。
ああ、牛乳側のね、温度ね。
と思います。うん。
はいはい。外側というよりは。
で、今120度から150度なんだけど、ロングライフの方は、
うん、LL さんは、
100、あ、どっちから話そうかな。これはね、LL さんはね、殺菌じゃないっす、これは。さっきのは、普通の牛乳も殺菌するために、高温で一瞬でやってんだけど、これはね、
うん、
殺菌じゃないっす。
目的が違うわけで、殺菌どころじゃないみたいな具合。
ああ、鋭いですね。
わかんないけど。
滅菌ですね。
うんうんうん。違い明確にわかんないけど、確かにそっちの方が、あれ？
そう。
殺菌、滅菌。より純度高くというか、
そうそう、
めっちゃ殺すってこと。
そういうこと、そういうこと。
ああ。
っていう違いが実はな、あるんだよね、ロングライフの殺菌法は。
ああ。だから殺菌じゃなくて滅菌。
そう。ただ実は、温度が、うん、普通の牛乳と同じか、まあ、せいぜい30度高いぐらいなんだよね。
ちょい高ぐらいなんだ。
そう。だから俺もっと過激な差があるのかと思ったけど、実はロングライフ牛乳の殺菌温度と時間って、あんまり変わんないんだよね。
うん、面白いね。だから、もっと違うところに秘密が。
そうそうそう。いや、でもね、これがそれで十分らしくて、
その微妙な違いで、
うん、そう、
まあでもね、30度違ったら人間のね生活圏内とか考えたら全然違うけどね。
まあそうね。そう、1986年のちょっと古い文献になるんだけど、うん、ここに
昭和の終わり
書いてあったのは、10度上がると菌の破壊速度は8から10倍になりますと、
うん、おお、もうい
う風に書いてあったんで、たかが
急激に
10度、されど10度っていうね。
なるほど。それの2、30度だもんね。
そうそう。
10倍、10倍。
普通の牛乳も 99.何% 殺菌してると思うんだけど、
うんうん、
それよりもさらに8倍強いみたいな感じだから、もう本当に菌が全くいないみたいな状況になるんでしょうね。
なるほど。
で、だし、内側もコーティングしてて劣化もしにくいしってことで、ロングライフ、すなわち2ヶ月、3ヶ月常温で置いておけると。
うんうん。
いう原理になってます。
なるほどね。
そう。だから結構俺の中でさ、この加熱温度みたいのはさ、農学ガチ勢的にはさ、
うん、
まあまあよくあることというか、考えがちなことなんだけどさ。
はいはい。
容器はちょっと熱いなと思った。
容器側ね。
うん、容器側熱い。
なるほどね。でも、あれでしょ？
うん。
その、たかが10度、20度とか言っても、
うん、
普通のでそれを採用しないのはさ、それっていうのは高い方？
うんうん。
多分やっぱ余計なものというか、うまさ的な何かも壊しちゃうというか。
ああ、なるほどですね。
そういう、なんか、いや、普通に雑に考えると全部140度、150度にすりゃいいじゃんって。
はいはい。
思っちゃうけど、
はいはいはい。そうね。
そうしてないのは。
むずいね。実は、
うん。
その普通の牛乳とロングライフ牛乳を比べてどっちが美味しいかみたいな文献をちょっと探したんだけど、
はいはい、
ないんだよね全然。
なるほどね。
うん。だなぜこの殺菌法を試さないのかはよくわかんないですね。
うん、
さっき10度上がると菌の破壊速度が何倍になるって言ったけど、
うん、
10度上がると、
ね、8倍10倍、
多分電気代とかもいくらか上がると思うんだよね。
まあ確かに作業費というかね、その 工程にかかる費用が。
そう、だから最低限の温度で、どうせロングライフ化しない普通のパッケージの牛乳を作るんだったら、
うん、
まあ最低限の温度でやった方が経済的だよねってことなんじゃないかな。
コスパがね。
そうそうそう。
なるほどね。
そうなのよ。まあでもちょっと論文がないだけで実際に違いはあるのかもしれないけど、
うんうん、
さっき10度で菌の破壊速度が8倍から10倍になるよっていう文献の情報を言ったけど、うん、同じ次のその文章の次の文章のところに化学反応も 2,3 倍の速度になりますと。
化学反応も 2,3 倍？
そう、その加熱をすることによって生じる
化学反応ね。ああ、何が起こるか知らんけど。
そうそう。
まあそれはそうだよね。エネルギーが高い、温度が高い状態だから。
そうそう。
いろいろと起きちゃうよと。
そう、分子がプルプルプルプルって震える量が増えるんで。
大暴れするっていうわけだもんね。
そう。出会いまくってね。
あ、出会いまくって、ね。
反応しまくると。
炊飯器の時の話みたいな。
そうそう。そう。そうなんですよ。一番比較されてるのは低温殺菌との違いっていうのは結構あったね。うん、これも結構ね、面白かった。
65度30分みたいな。
あ、そうそう。よくご存知で。
温泉、スーパー銭湯とかにありがちな。
そうそう。
やつ。結構高いやつね。
そう。多分殺菌するための本当に必要最低限の条件っていう感じだよね。温度的には。だから余談だけど、あれよね。なんか低温調理チャーシューとかあるじゃん。
うん。
これも絶対65度はキープしなきゃいけないってことなんじゃないかな。
ああ、なるほど。
うん。
それよりは熱くないと。
そうそう。しかも中が。
殺菌ならんと。
中がその温度になってからだからね。
ああ、そっか。だから時間がかかるんだよね。
そうそう。で、この低温殺菌ってロングライフと比べるとさ、70度ぐらい低いわけね。80度とか。
うんうん。うんうん、
だからさっきさ、化学反応が 2,3 倍になるって言ったけど。
うん。
10度で 2,3 倍、10度で 2,3 倍って考えていくと、何？2,3 倍の8乗ぐらいになる？2,3 倍の8乗って256倍ぐらいか。
すごいじゃん。めっちゃパソコンみたいな数値だね。
そうそうそう。
IT の感じ。
二進数の。
3人の8乗。まあ、
逆に言うと、ロングライフ牛乳の256分の1しか化学反応が起こんないんだよね。低温殺菌では。
ああ、なるほど。
うん、
おとなしいと。
そう。でも、ただし、話、複雑になってくるんだけど、30分間っていう、長い時間をかけてるから。
確かに。かける時間が、掛け合わさってる。
そうそうそう。っていうので、なんか、そうすると、なんか、トータルの、なんか、化学反応の量としては、どっちが多いんだっていうのは、
ね、
うん、ちょっとそこはよくわかんないですけど。
でも、なんか、感覚的には、やっぱそう、高温じゃないと、何、スピードじゃなくてさ、起きえない反応みたいなの結構ありそうだよね。
めちゃくちゃ鋭いじゃん。
いや、なんかそれはね、カラメル化とかのお話を昔やってましたから。
ああ、よくね、覚えていらっしゃいますね。
時間だけじゃなくてね。
そうそう、そうなのよ。あ、じゃあその話する？
おお、その話もあるんですか。
じゃあちなみに、その味が違うっていうのを具体的に言うんだけど。
うん。まあ、前提としてあれだよね。やっぱ低温の方が高級牛乳みたいな値段で言うとね、少なくとも。
そうそう。そう、で出てるね、賞味期限もすげえ短いみたいなんだけど。
あ、うん、そうなんだ。
そう、そっちのがね、すっきりしてるらしいんだよね。
すっきりしている。
確かに、なんか、いい牛乳とかってさ、
うん、
本当にそういういい牛乳を買った時にさ、飲んだ時にさ、もうもっと濃厚なのかなと思って。
うん。
でもなんか、実はなんか、なんかさっぱりしてる。なんか水っぽい、水っぽいって言うと言い方悪い。なんか、ドロドロもしてないし、こんなもんなんだって思った記憶あるんだよね。
ああ、俺たまにね、なんだっけ。あ、消しちゃった。
東京牛乳じゃなくて。
あ、違う違う。パスチャライズド牛乳っていうのを時折飲むんだよね。
ああ。
それ温泉とかじゃなくて、はい、ちょっといいスーパーとかにある感じかな。
うんうんうん。
黄色と赤のパッケージで、
うん、
結構見たことある人も。
ああ、わかる人いますか？
いるかもしれない。黄色と赤と白みたいな。見えないかな。
ああ、見えない。調べる。パスチャライズド牛乳。あ、これなんて読むんだろう。木字キスキ、キスキ。
キスキミルク。
島根県の乳業メーカーさんですね。
そうそう。これを近所でたまに買って、
うんうん、
ソフトクリームかこれを買うかよく迷ってね、買うんだけど。
あ、なるほどね。
いや、おっしゃる通り、そのスッキリ感。
うん。
味はミルキーみたいに、あの、飴の。
うん、うん、うん。
でもなんか、スッキリ感。
うんうん。
薄いっていうか、やっぱ、すっきりとしか言いようがないんだけど。
そうなんだよ。意外に薄いって思っちゃうんだよね。
味は濃いんだよね。濃いっていうか。
うん。そうそう。
あのミルキーみたいな感じ。
そうなんだよ。で、低温の方がそう、すっきりで。あと確かに、高温の方は濃厚って思う人がいるんだって。
おー。
うん。
そうなんだ。
そう。これもなんか2020年ぐらいの論文かな。高梨乳業っていう、有名な牛乳の会社がやった論文なんだけど。
うん、
でも、なんかやっぱ低温の方がいい気がするじゃん。味が濃厚みたいなことも言ってたし。まあ、そう、それがね、いろいろ論じられていて。
はいはい。
これさっきゆとさん鋭いじゃんにつながってくるんだけど。
あ、反応の話？
そう。
化学反応？
もう2年ぐらい前のなんかのエピソードで喋った気がする、メイラード反応っていうのがまあ起こってるんですよね。まあ、カラメル化みたいなやつか。
うんうん。
カラメル化でいいかな。うん。
普通のよくある牛乳とかロングライフでは起きる。
そうそう。
あ、
カラメル化はね、家でプリンとか作ったことある人わかると思うけど、うんうん、砂糖をさ、鍋でさ、直接水も溶かさずに加熱すると突然茶色くなるというね。
あ、そんな工程なんだ、うん。家でプリン作ったことない。
これあんだけど。まあ、ああいう反応が起こりますと。まあ、別にプリンじゃなくても、なんか焼くと焦げるじゃんね。
うんうん。
うん。まあ、ああいう反応が、150度の2、3秒とはいえ、多少起こりますと。
なるほどね。その一瞬で。
だから、本当に黒焦げなわけじゃないから、あんまり、いや、別にそんな焦げ臭いとは思わないけどなっていう感じなんだけど、うんうん、普通の牛乳とか、
そうだね、
ロングライフ牛乳飲んでも。まあでも、わずかにそういう匂いがありますと。あともう一個ね、これ論文読んでて意味わかんなかったんだけど、加熱臭とかあるんだって。
加熱臭。
いや、もうこれ完全にもう業界の中で継ぎ足された、素人キラーなワーディングだと思うんだけど、結構調べてみたら、加熱臭なんだけど、その中の要素の一つに、なんか硫黄っぽい匂い。
おぉ、硫黄臭い感じだ。
っていうのが含まれるらしい。
感じないけどね。
そう。硫黄がなんであるかっていうと、タンパク質のには大体硫黄入ってんだよね。
うん、うん。
それは牛乳に限らず、生物のタンパク質には。
なんか、S がある、硫黄の S がいるっていうことで、あんま匂いを発してないもんね。
そうそう。
なんか、存在の仕方で、そんなに匂いのある形じゃないみたいなイメージ。
そう。タンパク質の中に入ってんだけど、
うん。
加熱すると、タンパク質が分解する。
ああ、はいはい。
で、そうすると、硫黄系のなんか一部がちょっと出てくるっていう。
それで違う形になって臭くなると。
そう。で、硫黄臭いじゃんね。なんか温泉の匂いとかさ。
うんうん。
あとは、タンパク質の事例でいくと、髪の毛燃やしたことある？
まあそんな意図的に燃やしたことはないけど、自己的にはありますね。
自己的にある。タバコ吸う人とか多分よくある。
ああ、はい。
すっごい臭くない？
臭い。
うん。だタンパク質って加熱すると多分臭いんだよね。
確かに。そういうことか。
うん。っていうことで、まあ、低温牛乳の方がすっきり飲めるって話があったけど、
うん、
まあ、高温牛乳の方が、まあ、ある種料理されたような、ちょっと匂いを放っていると。
うん。
で、質的にも、ちょっと硫黄っぽい匂いも混じってると、
うんうん、
いうことらしいですね。
なるほど。
で、多分牛乳が苦手な人ってなんで苦手なのっていうと、まあ、大概、味とか匂いだと思うんだよね。
うんうん。味匂い。
そう。匂いで言うと、まあ、この硫黄、わずかに感じる硫黄っぽさ。
あ、
まあ、ザ・硫黄じゃないから、いや、俺あの硫黄っぽさがダメなんだよねって人は、
な
んか今すぐなんか香水とか香料の会社に就職した方がいいと思うんだけど。
めっちゃ敏感。
そういうのがあるみたいですね。
ああ。
そう、だから、美味しんぼっていう漫画あるじゃん。
うん。
俺実はちゃんと読んだことないんだけど、いろいろ今回調べてたら、
出てきた。
牛乳が苦手な人に、
うん、
低温牛乳を飲んでみろ。って言って、低温殺菌牛乳。
ああ、はいはい。
これなら飲めるはずだみたいな描写もあったから。
へえ。
やっぱ加熱によって出てくる匂いが、人を牛乳を苦手にさせてるんだろうなっていう。うん、
あ、でも、牛乳の嫌な匂いで思い出したけど、まあ、常温でちょっとミスって放置した時とかは、
うん。
大好きな俺でも、ちょきさって思うわ。
そうね。それも、その手の反応が起こってるのかもしれない、ね。
多分、なんか嫌いな人は、これが顕著に感じるのかなとかも。
そうだよね。
違うかもしれないけど。って
基本不快な匂いだからね。
うん。
そうそうそう。
コップ洗い忘れて、ちょっと、時間経っちゃったとか。
ちょっとちゃんとロングライフ牛乳を持ち上げてくださいね。
そうだそうだ。
まあそんな感じでですね、
うん、
ちょっと今までのとこまとめると、まあ容器にアルミが使われていて、
うん、
空気を通さない、光を通さないですよっていうのと、
うん、
普通の牛乳よりも10度20度30度高く加熱してるんで、うん、より殺菌効率が高まって、もはや滅菌というね、
もはや滅菌
という領域にも来てますと、
うん、
ただしやっぱり熱かけてる分加熱臭なるものが出ていますと、
うんうん、
ただし
余計な反応が、
ただし今の普通の牛乳も結構もともと高い温度で熱かけてるんで、
うん、
そこを比べたねデータっていうのは俺はちょっとこの短期間では見つけられなかったっていう、
うん、よく出回ってるのとロングライフの違いはそこまで、
そうそう、だから今ロングライフもすごいし、
うん、
逆に低温殺菌もすごいみたいなことにはなるよね、
うん、
今出た話だと、
どっちも特徴を生かしてというか、
ただし今の社会的な状況を考えると、
うん、
やっぱり賞味期限が長い牛乳の方が生産者はハッピーだよね、
うん、
あるいは製造者はハッピーだよねと、
うんうん、
まあ、消費者もハッピーかもしれないよねっていう話が、
まあ買いやすいもんね、
ね、あおちゃんのコラボ会で言ってましたと、
うん、
なのになぜ普及しないのか
なのに、
うん、
うん、
っていうとこですよね、うん、ちなみに、
ちなみに、
ちなみにね、今の普及率、
普及率
どんぐらいか知ってる？
全牛乳におけるみたいな、
そう、全牛乳におけるロングライフ牛乳のパーセンテージは、ヒント、
おヒント、
ヨーロッパのフランスとかはもうほぼロングライフ牛乳らしい。
それヒントなの？あ、うん、そういうこと？あ、今日本におけるじゃなくてか、
あ、日本におけるだよ、世界的にはロングライフがあるらしい。
あ、うん、あ、でもヒントがそれなの。いや、普通に消費税未満だろうなと思って。5% とか。
ファイナルアンサー
だけど。ヒントがヨーロッパ。
いや、ごめん、全然ヒントになってないわ。ベンチマークです。
あ、ベンチマークね、うん。そうなっていく可能性というか、ポテンシャルって意味ね。
そう。日本のロングライフ普及率は、2021年のデータで、う
ん、はい。
1.3% です。
5% どこじゃない。
いや、そうなのよ。ちょっとこれ衝撃だった。うん、
それは、リットル？量ベース？
あ、量ベースだと思う。
うん、金額じゃなくて、ね、
そうそう。いや、びっくりだよね。で、これもっとびっくりすることがあるの。
お、
平成初期、1994年。
はい。我々の幼少期。
3.9% だったんだよね。
お、2倍ぐらい。
いや、3倍。現在 1.3 ぐらいだから、令和で。1.3。平成 3.9 だから、なんか激減してんだよね。
3倍か。
うん。
激減だわ。
なんで激減したと思う？
なぜ？
うん。
おー、まあ、なんか流通が発展したから。
あー。それは次回のトピックにとっておきます。
次回のトピックなんで、振りだったんだ。
振りでした。
はい。
ということで、ロングライフ牛乳前後編になります。
はい、
前編ここまで終わりましたが、いかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。そうね、あの、いや、中身じゃないんだけどね、
うん、
社交多数、
うん、
エネルギーみたいなキーワード、
ああ、
はい、
うん、
マジで俺の研究だわと思って。
ああ、大学時代の物理系だもんね。
そう、光を遮断した部屋で、
うん、
光を物質にボンってレーザーをぶち当てて、
うん、
化学反応を見るみたいな研究だったんで、ね、温度、熱じゃないんだけど、うんうん、めっちゃなんか近いキーワードの話だったなと。
なるほどね。
振り返って。
じゃあ、もうそういう会社に就職する路線もあったんじゃない？
そういう会社？
うん、いや、さっきいろいろ調べたら、テトラパックっていう会社のね、ホームページを結構見てたんだよね。うん、多分テトラパックってロゴ見たら すげえ見たことあると思うよ。あの、なんか三角形のなんかロゴ。
そのロングライフ牛乳とかのパックを作ってるってこと？
そう、まあ、ロングライフに限らずもうジュースとかでもよく見るよ、テトラパック。
テトラパック、あ、これか。あれ、マーク意外としっくりこないけど、出てくる飲み物たちは全然よく知ってるね。
ああ、そうそうそう、
野菜生活とかも出てくるし、多いお茶、トマトジュース、
まあ、そういう会社に就職してたかもしれないね。
あるね、全然。うん、
専門分野的に。おもろ。
専門分野ね。まあ、専門って言えど、昔のですけどね。学生時代のですけどね。
まあ、修士まで、
あ、修士までなんで。
まあ、3年か4年か学んだわけじゃないですか、それで。
そうね。懐かしいっす。
うん、いや、そう、忘れてたよ、なんか。農学ビギナーポジションだからさ。
農学ビギナー。
あなたが理系修士卒であることを忘れてたよ。
理系修士卒、う
ん。ただずっと俺がこのマウントを取り続けるっていうさ、構図だからさ。ちなみにそのレーザーはどんな光なの？
どんな光？
赤、赤外線とか紫外線とかさ、あるじゃん。
ね、赤外線よりちょっと波長が短い、イコールちょっとエネルギーが高いか。
800ナノメーターぐらい？
そうそうそう。
赤じゃん。
ね、これはちょっとカットだと思いますけどね。高帯域のレーザーみたいので、緑、青系から赤まで全部含まれるみたいなレーザー。
ああ、白じゃん。あ、違うの？
透明なんだね。
あ、透明なんだ。
結果的に。と見えない。
ああ、そうなの。赤だけだとね、熱持つかなとか思って。なるほどね。はい。これはカットしないで。
はい。
マニアックなトーク。光にもいろいろあるそうです。
はい。
防ぐべき光にもね。
大好きです。
はい。じゃあ皆さん、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
次回はどうしてロングライフ牛乳が普及していないのかを考察していきます。
みんなが買いたくなるような。
はい。
はい。
ということで、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
X のハッシュタグ農食ラジオでのご感想、お便りもお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい。で、お便りでリクエストももらってるんだけど、
うん。
今2個ぐらい、ちょっと、ウォーミングアップが始まりましたみたいな
状況なので、ね。肩回し
出してる。はい。ぜひぜひ、お願いします。
はい。
お便りとご感想の X をね、ポストしてください。
はい、お待ちしてます。
ということで、今週はここまで。来週お楽しみに。
はい。
さようなら。
さようなら。